人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。ジャズサックスの奏者で、渡辺貞夫さんという人がいますね。通称鍋貞と呼ばれる人ですが、私は吹奏楽部でトランペットを吹いていた小生意気な中学生だったんですが、いろいろな音楽家の演奏をラジオで聞いて、そして、それを吸収しようというふうに、もがいていたのですが、鍋貞さんっていうのはそういう、地方の中学生の憧れの一人でしたね。私が中学生の頃は一番なんか輝いていたような気がします。この鍋貞さんの逸話だと思うんですけどね、ラジオだったかテレビだったか今思い出せないんだけども、そのラジオかテレビで披露されていたお話があったんですね。アフリカのある国に演奏旅行に出かけたんだそうですが、空港の入国審査官いますよね、必ずパスポート見せなきゃあんないところに、彼のこう虫の居所が悪かったんですかね、なかなかこう審査が通らなかった。そこで鍋貞さんは自分の荷物の中からサックスを取り出してね、そのイミグレーションの中で即興でサックス吹き始めたんだそうですね。そしたら審査官も大層ご機嫌になって、で審査があっさり通った、入国できたという、そういうお話をされてたんですね。確かその時のトークのテーマが音楽は世界共通だということだったようなんですけども、その一つの例としてね、紹介されたんだったよなと思い出します。私自身は語学は全くダメで、首都圏公録の2章は英語の試験があるときにこういうことが起こらないかなって思うね。御霊が語らせるままにいろいろな他国の言葉で語り出したなんて、特に新潟のキリスト教の学校に高校生通ってた時もね、生徒たちが大体みんな笑い話でこういう話してますよね。英語の時間に聖霊下ってくださいみたいなね、そういうことを思いながらいるわけです。本当語学はなかなか大変なんですけども、でも幸い小さい頃から鍵盤楽器は僕は触れてきていたので楽譜は読めたんですね。しかしその音楽が世界共通言語のような働きをするなんていうほどには思ったことは一度もなかったんだけれども、でもこの鍋貞さんの話を聞いたときに、確かにその楽譜は世界共通なんですよね。外国で出された楽譜だって日本で読んでそれを演奏するってことは全然できるわけだし、日本人の作曲した楽譜だって別に外国に持って行って外国人の演奏家がそれを読んですぐ演奏するということも全然問題なくできてしまう、そういうものですよね。確かに楽譜っていうのは世界共通の言語なんだな、音楽が言語だっていうことを多分意識したのはその鍋貞さんの話を聞いた時だったかなと思い出しました。ペンテコステこの日は必ず使徒言行録2章が読まれますよね。前にそういう話したことがあったんですがね、例えばクリスマスとかって毎年来るし、イースターも毎年来ますよ。で、牧師はそのたびに説教の準備をするわけだけど、でもイースターの出来事もクリスマスの出来事も少なくとも福音書は他にあるわけですよ。3つとか4つとかね。クリスマスを例えばマルコ福音書には書いてないから、マルコ福音書がクリスマスに読まれることはほとんどないかもしれないけど、でも マタイとかルカとかヨハネの福音書とか読まれるからね、あのイースターになったらもう4つとも全部書いてあるわけだから、説教するのにあのバリエーションがあるんですね。でもペンテコステって使徒行伝2章以外読まれることないんですよ。もうさすがにもう何十年、ね、この仕事してると何十年この箇所だけでペンテコステの説教を準備するっていうのもなかなか大変ですよねっていう話ですね。まあでも、まあ、何かしらの準備ができるわけだから聖書ってやっぱりすごいのかもしれないですよね。読むたんびにこうインスピレーションを新たに書き立てられる、まあ、ペンテコステは特にそういうことを思わされますね。必ずこの使徒行伝2章が読まれる。で、しかしそのやっぱり2章のこの箇所はとっても印象的な言葉、あるいは印象的な場面ですよ。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上に留まった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。ここに炎と書かれている。おそらくそれが、まあ、元で、ペンテコステの色が赤。そういうイメージになったんだと思いますね。炎のイメージですよ。ところがそれは単なる炎ではなくて、炎のような舌だと書かれてますね。今読んだところは炎のような舌と書いてあった。これ、口語訳聖書は少し違います。口語訳聖書は、舌のようなものが炎のように分かれてって書いてあるんですよ。改めて読んでみたら、あら、だいぶイメージが違うよねと思ったんです。というのは、新教の訳が訳している炎のような舌というのは、舌ですよね。舌は舌なんだけど、その舌が炎のようだっていうふうに形容されているわけです。ところが、口語訳だと、それは舌なのかどうかも分かってないっていう、ようなものって書いてありますから、舌のようなものが、しかも炎のように分かれて、一人一人にとどまったっていう。一塊ではなく、弟子一人一人に行き渡っていったその様が、こう、炎が広がっていくようにね、一人一人のところにこう、行ったんだっていう、そういうイメージを多分、口語訳聖書の方は使っているんだろうなと。だから、炎のように、別れ別れになった。わざわざそう書いているんだろうなと思いました。でもやっぱり、かなり印象が役によって違うんだなということを改めてここで思わされたんですね。では、いわゆる底本と言われるね、ギリシャ語の聖書原点ではどう書いてあったんだろうかと思って、これを引っ張ってみると、3節の訳はどちらかというとやっぱり新教堂訳の方が近かったんですね。別れ別れに舌が炎のようにって書かれてました。別れ別れに舌が炎のように。だから舌は舌なんですね。それが炎のように別れ別れに一人一人にこう分け与えられたという、そういうふうにギリシャ語では書かれてるんだなと分かりました。で、あらーと思ったとても面白いのは、新教堂訳では他の国々の言葉で話し出したって訳されてますが、この言葉っていう訳、これが実は三節の下という字が使われてるんですよ。全く同じ。だから、それを生かして、今の四節のところをこう訳してみたら、素 すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の舌で話し出したっていう。そういうふうに書かれてるんですね。どちらも舌という単語が使われていて、その舌という単語にいろんな意味を持たせているっていう、そういうことのようなんですね。この使徒言行録のように国語という、つまり他の国々の言葉、他国の国語という意味で舌が使われている。そういうことでもありますし、まあ、宗教的に言うと、例えば威厳というのを、この舌という言葉の意味として持ってるんですね。プロテスタントキリスト教の教派で、今日世界で一番信徒数が多いのはペンテコステ派と呼ばれるグループです。このペンテコステ派というのは比較的若い教派で、そのルーツは1901年に起こりました。1901年とは、つい最近のことですよね。これ場所も明らかで、アメリカのカンザス州にある、まあ、ピソカという町に建てられているベテル聖書学院という神学校、そこが、ペンテコステ派のルーツなんですね。何が起こったのかというと、1900年から1901年に変わるその間、その神学校で年末年始祈祷会が開かれていたんですね。で、その祈祷会が開かれているその時に、まあ突然ですよね、指導者であったチャールズ・パーム牧師、それから祈祷会に集っていた神学院の神学生たち、そのほとんどの人たちが聖霊降臨を体験する、そして、まあ、威厳で神を褒めたたえ始めた。つまり何言ってるかわからないわけですけど、聞いたことがない言葉で神を褒めたたえるということがその場で1901年に起こったんですね。それが始まりで、その神学院を拠点にして一気に世界中に広がっていった。今キリスト教の中心はどこですかって言われたら、ヨーロッパとかアメリカとかっていうのはもう間違いですね。南米とかアフリカがキリスト教の中心地、そしてどちらもその最大教派と言われるのがこのペンテコステ派のグループです。使徒言行録2章の出来事がそのまんま1901年に、カンザス州で起こったっていう、そういうことなんですね。だからその時の舌っていうのは、まあ、威厳を、まあ、威厳と結びついていると言いますかね。まあ、そこからこう類推して使徒言行録2章の出来事っていうのもおそらくそういうことだったんだろうなというイメージは湧きますね。もちろんいろいろな国の言葉で語り出したんだろうけれども、それだけではなく威厳も語られたんではないか。パウロが手紙の中でね、威厳を語る者は威厳を語り、それを解く者は解きなさいって、それが賜物として与えられているのであればそれを用いなさいっていうことを彼は書くわけだけど、だからもうパウロの時代に威厳でもって神を賛美するっていうことが普通に行われていた、そのことを受け入れる人たちがたくさんいたっていう事実があるわけですよね。だからおそらくカンザス州で起こったことも、使徒言行録2章で書いてあることも同じような現象だったんではないだろうか。そういうふうに思います。そしてそれはやはり周囲の人を痛く驚かせる出来事だった。使徒言行録に書いてある通りですね。この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて呆然とられてしまった。ここの箇所がそれをよく表してますよ。最初は物音に驚いてみんな集まってきたんです。でも そこで見たことがさらに彼らを驚かせたわけで、何を見たかって言ったら、弟子たちがいろいろな国の言葉で神を賛美しているというその現場に出会って驚いた。で、そういうことですよね。全然余談ですけども、ハリー・ポッターという映画とか物語がありますが、あれの第2話、秘密の部屋っていう、やつ、映画、僕は映画でしか見てないんだけども、その場面に、こうハリーがね、決闘の授業っていうやつを受けるんですね。1対1でやり、魔法を掛け合ってやり合うっていう。なかなか物騒な学校ですけども、その時に、魔法でもってコブラが出現するわけね。うん、で、それが、こう、旧友の生徒の方に向かってこう噛みつこうとするわけですよ。で、ハリーは、そのコブラに対して蛇語で会話をするんですね。うん、そうすると、それを見ていた、同級生とか先生たちがみんな凍りついてしまうっていうね。ヴォルデモートという悪の塊みたいな人が蛇語を話す能力があったって言われていて、それがハリーに乗り移ったかのように、だからみんなが凍りついて恐ろしくなっちゃうっていう、そういう場面なんですが、威厳を語ったわけですよね。言ってみればハリーはね、蛇語という、使徒言行録の場面では、様々な国の人たちが大きな物音に驚いて集まってきたんだけれども、その驚き以上に、ガリラヤというちょっと下げ詰まれている地方出身の、しかもおそらくそんな学問を積んでもいないであろうと言われていた、漁師風情と呼ばれていたんでしょうね、きっとね。そういう人たちが、多くの国々の言葉で神を賛美している様を目の当たりにしたから驚いたわけですね。で、ハリーポッターと違うのは、その事実を目の当たりにした人々は凍りつきはしなかったんです。恐ろしくなったとかね、そういうことではなかった。そうではなく、彼らはそこに集まってきたために、季節してペトロの説教を聞くことになっちゃったわけですね。聞きたくて集まってきたわけじゃないんですよ。物音に驚いて行ってみたら、さらに驚くべきことが行われていて、みんな呆然に取られていたら、そこでペトロが立ってお話を始めたんで、それを聞く羽目になっちゃった。ところがその結果、ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。後ろの方41節で書かれていますよね。そういうことが起こったのだと。神が用いようと思うなら、誰でも、いや何でも用いられるっていうことなんですよ、きっと。神がその計画のために必要だと思ったなら、それは誰であれ、何であれ、そうなる。イエス自身がね、この人たちを黙らせたら、この人たちの代わりに石が叫び出すぜって、非常にユニークな話をしますけども、それくらいのことです。本当に石が叫び出すかもしれないし、石ころからだってアブラハムを起こすことができるよ、神なら。イエスとお話になるけど、そういうことでしょうよね、きっと。用いようと決めたなら、何でも誰でもきっと用いる。そしてそれが神のご計画であれば、そのたんびに私たちの目には不思議としか思えないことがそこで起こる。あっけに取られるかもしれないし、あるいはその不思議であることを僕らはどうしたって合理的に説明して納得しようとするから、例えば、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだとしか説明つかないような事柄を目にすることになるかもしれない。神の技っていうのはそういうぐらい我々の目にはあっけに取られるような、驚くような、合理的に説明できないような、 そういうこととして目の前に起こるんですね。それこそが、つまり我々の解説などができないような出来事が引き起こされるっていう、それこそが神の力なんだ。そして、驚くべきことに、神様は、この私にも、私たちにも、用いるための賜物を与えてくださっている。私たち一人一人に、まあ、特別な賜物、何なのかはわからない。同じものなのか違うものなのかさえわからないけれども、それを用いよと言って、賜物を分け与えてくださっている。その事実を確認するのが、ペンテコステの日なのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、神様からの力であり、また別の助け主である聖霊が下るとき、私たちの目には不思議としか思えないような出来事が起こります。炎のような舌を与えられた弟子たちは、その舌で口々に神様の偉大な技を語りました。彼ら一人一人に豊かな賜物が与えられたのです。私たちにも神様が特別な賜物を与えてくださっていることを思います。それを生かし、用いる術を私たちに示してください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。